ヌルポオープニングコント。リオデジャネイロオリンピック真っ盛りですけども、今日は男子食べ放題80キロ超クラスの、決勝が行われまして、日本代表の跡部康弘選手が金メダルを獲得したということで、来ていただきました。
こんばんは。
今日の試合振り返ってみてどうですか？
私今、37歳ということで、誕生日が来ると38歳になるという節目の年なわけですが、最近やっぱりこの競技にも、ランク分けがやっぱされていて、おととしまで参戦していたこってりの部、こちらのやっぱりさすがのやっぱ年齢としてこってりの部も厳しいというところにあり、コーチのアドバイスもあってですね、まさかの37歳にしてですね、あっさりの部で転校することによって今回は無事に金メダル取れました。
序盤のピザの部ではかなり苦戦をされたようですけども。
そうですね、練習で食べたピザがやっぱりちょっとあっさりめだったんですけど、今回あのピザの部だけはやっぱこってりが入ってきてる部分がちょっとあって、やっぱあのね、半分あの180度食べて終わってからの残り180度がやっぱきつかったですね。
そうですよね。中盤のしゃぶしゃぶのコーナーでは、あの他の国の選手からの妨害もありましたけども。
そうですね、先ほども言った通り僕はあっさり部門で出てたのでポン酢で行ったんですけども、まさかごまだれを国の名前って言いませんけども、ごまだれを入れられるとは思わなかった。でもちょっと良かったのは、ごまだれ僕嫌いじゃないんですそういう奇跡もねありましたね。
難しいところもありましたけども、無事金メダルを取ったということで、日本で応援をされている日本の皆さんに一言お願いします。
スナックあやのママ金メダル取ったよ
ありがとうございました。跡部選手でした。
ありがとうございました
イオシスヌルポ放送局引退は考えてないんですか？
これはいるのかこのなんか即興コントはいるか
最近ねやってるんですよ。
あ、やってるんだ。
思いつきでやってる。
いや、いいね、そういうのいいね、思いつき重要だ。
そうですか、
はい、
2016年8月19日配信、はい、第571回ヌルポ放送局、お送りするのはイオシスの拓也と
博士と
社長です。
オリンピック見てます？
ちょいちょい見てます。
何見てます？
みんなと一緒ですよね。なんか変わった競技なんか分かんないけどさ、あれいろんな事情もって変わった競技見れないよね。あれ多分ネットとかだと見れるのかい？なんか卓球やったりさ、テニスやったりさ、まあ、ゴルフやったりさ、まあいいけど、なんかあれマイナー競技ってなくなったわけじゃないでしょ？
あ、スカパーとか見るとやってる。
あ、そうなんだ。
多分
なんか5種とかなんかあるじゃん。なんかそういうなんかちょっと変わった競技とか見たいよね、どうせだったら。
おお。
水球。
え、水球やってるんだ。
あ、NHK がネットで中継やってる。
へえ。
そうぐらいしかないけど、やっぱり家で見たいよね普通にね。まあいいんですけどね、うん、はい、そんな感じです。
食べ放題っていう競技がどういうね感じなのか分かりませんけども、
はい、いろんな部門あるんだろうねきっとね。海外のさ、民族料理とか食ったとするわけでしょ激辛の部とかあるわけでしょ。
スイーツの部とかありますよ
きっと。ああ、スイーツの部な、
めっちゃ
いいな。
めっちゃ糖尿病まっしぐらですよ選手。
スイーツの部選手村で誰も食べないんでしょドーピングとか見つかるんでしょ消化剤とか見つかる
ドーピング
あるよ。
そっか、でも食べフードファイトもオリンピックの競技になってもおかしくはないな。
ああ。
F スポーツ、
うん、F スポーツ、
E スポーツじゃなくて F スポーツにすれば、
うん、
ぜひどうぞ東京五輪で
アパ。
うん。
続いて。
わかりました。
はい。
8月もね中旬ですけども、夏コミが終わり、
はい。そう。
日本の夏、イオシスの夏が終わり。
終わり。
うん。
夏コミ帰りのお二人もおり、はい、その辺の話が聞けるんじゃないかと思います。
うん、アパ。
アパ。この放送はアパの提供でお送りします。
提供してねえから。
博士と一緒に熊牧場、クロさんボイボイと一緒にバンド活動、 拓也さんとは一緒に海外旅行も行っちゃいます。そんなイオシスととっても仲良しのクマさん、コアクマアクマの公式ファンブックコグマレボリューション発売中。全国の書店にてお求めください。
ハイキナイドットコムで放送中アリキラのエンディング主題歌マイエターナルラブ終わらない愛の歌を含む3曲を収録した CD が登場。マシュマロピンクディアマイプリンス、お求めはヨシショップで。
東ホールはやっぱり緊張しますよね。
いやー今回だから、
あでも西だったのか。
いや東がすごい混んでたみたい。3日目に俺ら参加してて、まあ、俺らっていうかあの俺ら参加してて、早めに店じまいして買いに行く予定だったんですよ。あのいつもの評論島、
あ
すごい細かい評論島に行きたかったんだけど、結果的に結果から言うと東館があまりに混みすぎてて行けないって言われたんで、行けないっていうかその行っても帰ってこれないよって言われて、
ほう
と思って、なんかあれですよ、もう諦めて、
うん、
宇野くんのところで手伝いをしようと思ったら、宇野くんがめっちゃ笑顔で終わった段ボール渡して捨ててきてくださいっていうのを繰り返しあはいっつってこの野郎っつって、
そうですか、
出てくるってことをやってました。
なるほど。夜夏夏コミ夜夏の感想来てます。
おありがたい。
福岡県 E チャンピオンさんです。
おーあたーす。
拓也さん、社長さん、メカなんとかさん、ゲストのアトベさん、こんばんは。
こんばんは。
夏コミに行ってきましたので、イオナツを中心に雑な感想
を。おいいね。
昼間からビールを飲むズンさんと、それを見て我慢する社長、
うん、
開演前の梱包作業、これイオナツですねきっとね、うん、突然の木村さん、
うん、
衣装がパワーアップしたナッパ、
うん、
安心してください履いてますから。面白すぎるラ・サプリメント・ビバさん、
はい、
うん、
嫁が頑張る中オフ会に勤しむ新妻、
はいはいはい、はい、
あアイカピン様の中の社長のイメージ
あったね。
むっつりスケベですから、うん、モックさんの宿題とは点点点、
はい、
はい、
全部説明できますよあれなんだよね、なんか俺冒頭してたんだけど、ビールはやっぱりコミケダメなんだよね確かっていうことになってて、
お酒コミケの厳密に言うと、
うん、
コミケの会場の中ではお酒は飲んでいけません、うん、アルコール持ち込んだりとか、
まあ、できないじゃん、
売ったりも
で、まあ、
できませんみたいなことになっているんだけど、
うん、
レストランが併設されてるじゃない会場、
はいはいはいはい、
会場内に、ね、何箇所かは飲める、
やってるよね、うん、あそこで飲めるんだ、
あそこは飲んでも
いいんだよね、
いいっぽいんだよね、
うん、
ただまあそれを持ってきたりとかはダメだと思うんだけど、
ブース内俺さ、本当さこれ、うん、ここだけみんなここだけの話ね、インターネットで話じゃないんだけどここだけの話ね、横の俺のサークルの横のあのおなじみのおなじみ、今回リスナーと並んでてなんか合体ブースみたいになってたんだけど、悪かったじゃないんだけどリスナーじゃない方のブースの人たちがなんかあのなんていうの、あのクーラーボックス持ってきてて、
ほう、
そんなんが飲み物入ってて
ほう
あのちょいちょいこう継ぎ足しながら飲んでて、
え
お前ら何しに来たのと思いながら、
アルコールじゃないよね、
アルコールじゃないと思います、思いたいです
ならいいけど、
思いたいですけど、
アルコールはダメなんですよ、
う
ん、基本的に。
どうやらなんか昨日の夜、
うん、
そのサークルの人たちはみんなでキャンプかなんかに行って、
はあ、
すごい楽しかったっぽいね、どうやら、
はあ、
そのあまりを持ってきて臭くて、
はあ、
まだビールが抜けないとか言ってて、だから2日目の夜で、
大丈夫かな、
そんなパーティービーブルが来る場所じゃないんですけどと思いながら、
お酒飲んでよくなったの、なってないよね、
なってない、なってない、
変わった話は聞いてない。いやそれでね、俺2日目参加してて、うん、コミケ会場でご飯食べようと思って、
うん、
フードコートにちょうど遊びに来てくれた弟とその娘と3人でご飯食べて、いやービール飲みたいけどな、さすがに今飲むとまずいよな、夜夜夏だしと思って食べ合って帰るときに、うん、ふって見たらズンさんが普通に12時10分とかですよ、もうカッパーってか
ツイッター上がってましたね。
あそうなの、
いいな
あれ、もう完売してビール飲んでる人がいると思って、
すげえな
ズンさんめっちゃ美味しそうにビール飲んでて、
で、うん、今回はそのコミケ2日目は終わった後に、うん、イオナツやったんですけど、いつもと違ってまず、ゲストを真面目じゃない人たち呼ぼうということで、
はい、
今からセガとかねタイトとか呼んでましたけど、
はいはい、
今年夏はあえてちょっと変わったところということで、
うんうん、
まあ、去年も出てもらったノーモーションさんから小鉄さん、
うんうん、
2人のうちの1人が営業で名古屋に行ってるってことで、うん、それがリアルでしょ。小鉄さんだけで出てもらって
ソロでも成立してましたね。
そうそうそう、もともとだから小鉄さんたち人もともとピンだったらしくて、だからできんでね。でナッパやっていただきました。ナッパの衣装特注で作ったらしくて、
あ、そう、
特注のナッパの衣装とあと安心してください履いてますからをナッパでやってもらってすごい、あのドラゴンボール名シーンよりね、
うん、
あれやばかったね、
あれすごかったね、
あれ
あのうち上波でできないって言ってたね。そりゃそうだよ、
ね、
もうめっちゃ面白かった、
超面白かったですよね。あれはねぜひ見ていただきたかったと。そして新キャララーサプリメントビーバーさんってこと
で、いや期待してた通り、いや期待を上回る面白さだった。
でラーサプリメントビーバーさん自体はもともと阿佐ヶ谷ロフトを根城にしている人で、
うん、
初めて俺が博士の部屋のゲストで呼んだ時にめちゃくちゃ面白くて、
うん、
めちゃくちゃ面白いってどういうことだって、音声をサンプリングしたものを流しながらそれを演じるみたいな感じの人なのね。昔のNHK ニュースをつないでるのを想像できる30代はいいとして、
イカテね、
そうそうそう、
通称イカテ、
マッドテープね、
そうマッドテープ、ファティマゼータのいかがわしいテープって昔流行ってた、ね、そう
で、それを
ああいうやつに合わせてこうやってやるんだよね。
そう、かぼちゃは好きですかってやってくれて、
かぼちゃをここで入れます捨てますとか
ってやって、それを実際やってくれるんだけど、俺
ね、
そのステージ最初見たときにソフトを何使ってるか気になって、これどうやって管理してますかつって
編集はどうやってるんですかっていう技術的な質問をする
最初ありがとうございましたって座ってもらったときに第一節それっていう前川さんもビバさんもちょっと引いてるっていう初めてですよって、普通はなんでこれ始めたんですかって聞かれるんですけどって言われて、いやそれは面白いからですよねそこは流すんだよ俺、全然面白いからですねっていうのを見てもらって、サジキ大爆笑っていうか、サジキのイオシスしがないメンバーとかをスタートに出てもらった都合上、みんなあれだったんだろうね、多分自分で終わったからもうガンガン裏で酒飲んでて楽屋で飲んでたらしくて、そうそう、銚子フェスティバルのことも宣伝させてもらってたら、ウッド村ファームの木村さんも来てくれてて、ステージ上げて、
そうそう
ステージ上げて分かったのは、あ、この人もダメな人だった、ダメな人だって、あの人もねやりましょうとか言ってたのあれ絶対ダメ、
非常にノリノリでした、
うん、あれやばい、ダメでしたね、危ない大人でした。で終わって翌日ですよ、
はい、
ちなみにアイカピンが言ってる
社長のイメージ、社
長ヌンヌンっていうのは社長が、
あれだ、
あれですよ、
その夜にこの後俺新宿のもうここから歩いて3分のカプセルホテル泊まるんですよ、
泊まります
っつって、あそこは AV 見放題なんですよ、だから AV つけっぱなしで寝ますとか言ってたら、アイカピンが、私の中の社長はそんな人じゃないみたいな、
そんなもの見る人じゃないと思ってた
社長さんのイメージじゃないとか言われて、何言ってんですか、見ますよって言って、
でもアイカピンはアイカピンで書かれてないけどさ、アイカピンはアイカピンでなんか可愛い女の子イメージをさ、こう強くするためにさ、カシスオレンジとか飲んでるね。俺らのイメージとも違うよね。そうそうそう、俺らがマティーニとか飲んでるイメージ、なんか強い酒ガバガバ飲んでるイメージじゃないさ、なんか女の子らしい酒だから、カシスオレンジお願いしますみたいな。
そうそうそうそう。
っていう応酬をずっとやって。で翌日ですよ。3日目、いよいよ3日目ですよ。
はい、
俺は夜中もボロボロですよ。睡眠時間も足りない中、作ったり切ったりとかしたらボロボロですよ。で社長は社長で朝からですよ。遅れてくるって連絡あって、あ、遅れてくるの社長ってどうしたんだろうなと思いながら、寝坊じゃねえのとか話してたんだけど、実は違ったんだね。
違う違う、紙袋、あ、これじゃないんだけど、紙袋で荷物運んでたの、 CD とか値札とかいっぱい入ったやつ、はいはいはい、したら新宿の路上でそれがビリーって破けてブシャーってなって、あ、やべえと思って、ガムテープとか持ってたからまあ当然持ってるんですよ、コミケだから ね、
まあ、ね、
でそれでなんとか補修してとかね、時間食ってしまってね、あとなんか新宿のもう早朝ですよ、ね、7時とかもそのぐらいにさ、もう酔っ払いの男女の集団がですよ、男女7人物語ですよ、なんか女の子1人だけ上半身裸になってて、でなんか一生懸命ブラジャーをつけようとして やめてとか言いながら、でみんなノリノリ、その女の子もああもうやめて嫌みたいな感じで、でなんか周りの男子たちも見ないであげて見ないであげてとか言いながらなんだあれと思って、
すげえ新宿
っていうのに遭遇したりしているうちに、電車を一本逃し
すごい
ギリギリになり、でギリギリサークルチケット入場で入れた、よかった間に合った、よかった、
いいですね、歌舞伎町ですね、
うん、びっくりした、もうだから朝ごはん食べ損ねましたよね。
まあまあいいんです。
まあそれで会場には無事に行ったんだけど、
もうコミケですよ、
ね。
もうそれもう僕らボロボロってことですよ。
それで俺その後その日本当ダメダメで、なんか挨拶回り行こうと してたとこ忘れるし、申し込み書、次の冬込みの申し込み書絶対今日買わないといけないのに、うん、もう通販も終わってるから買わなきゃいけないのに忘れて、じゃあ先に帰るねって成田空港に向かっちゃって、で。俺よく思い出したな、成田空港で、俺飯食ってたんですよ、そば食って、でビール飲みながら一人で打ち上げしてたんですけど、15時45分、3時45分夏コミ終了まで残り15分のところで、はーって気づいて、あ買ってねえやべえと思って、あちょっと連絡しなきゃって言って、あの博士かあの宇野さんに行って買ってもらわなきゃと思って、したらスマホの電池が 0% になってて、あーと思ってやべえと思って、あのガッガッガッガッってあのそばとビールを流し込んで急いであの近くのコンセントコンセントって言ってあの探して、コンセントをトイレの横の電源に挿して、こうやってこうやってなんかしゃがみながら電話して、
あれ
ごめん買ってきてっつって、
実はそのこっち側は東京、東京では会場側はまた違った動きしてて、あの時に 俺の分は最初の段階で買いに行ってたの、俺の分はで、もうそろそろ閉まる、会場片付けなきゃいけないって話になった時に、あんな君次のコミケどうすんのっつって、ああ僕社長にお願いして、あいや僕は覚えてないとか、僕は頼んだかどうか覚えてないって話を宇野くんがしてて、あでもそういえば社長が買うって言ってたなって話をしてて、買うって言ってたんじゃ、宇野くんちょっと社長聞いてみてよって話をして、もし宇野くんの分買ってなかったら俺買いに行くわっつって、おって取ろうとしたら宇野は社長から電話かかってきて出て終わって電話切って終わった時に、どうだった社長って、あ買ってないって言ってましたって言って、あそうなんです、じゃあ宇野くんの分だけ買ってくるね、いやあの五分買ってきてくださいって言ってあれ何言ってね、えどういうことどういうこと、な社長買い忘れたみたいですって言ってて、
そうそう、
でなんか今日宇野くん、あ今日社長なんか朝から調子悪そうだったから、あれなんじゃない疲れてんじゃないって話したら、いや社長はもしかしたらデンフェスの時から疲れてんじゃないかって言って社長あのデンフェスの時のトロフィー忘れた時から始めてんじゃないかって言ってて
そうなんだよ、 あれもやっちまったから、
3ヶ月疲れっぱなしなんだ、
俺らの中ではそう社長確かに疲れてるかもねっつって、じゃあ買ってくるわっつって買ってったっていうのが、
いや助かりました、ありがとうございます。じゃあそっちでもそういう話してたんだよね、
ちょうどしてた、だから一応あでも電池が切れてて社長がそれを忘れてたら、宇野くんは電話かけて
かかりませんってなって、
じゃあ一部だけっていう可能性あった、
あったね、念のため一部ノートブックの分は買っとこうってなったら言うのみ申し込めなくなるとこだ
って
俺よく思い出したなあのタイミングで
ね
いやだから本当もう残り電池 0% でさ、でもさとりあえず時計なかったんだよそのそば屋、であ申し込みしようと思って、今何時だと思って時計ねえと思って電源を入れたわけ、そしたら電源がパッて1回出て15時46分とか出て、その後ふんふんってまた消えて
ゼロパーだからね、
時間だけ見れた、
あれすごいなって思うのは時計もそう地図もそうだけど、携帯があったらあんまり準備しなくなるんで、実は
そうなの、事前にあんまり調べない、
そうなんか Google に突っ込めばいいかみたいな、でなくてもなんか近くの住所とか分かってるし、最悪ネット探してその違うところから住所を引っ張り出せると思ってるから、俺全然知らない街とかで電池が切れるっていうなんかこうやばい時があって、
死の危険があるよ、
そうそうそう、
だからねモバイルバッテリーやっぱちゃんと持ち歩かなきゃ
ダメです、そう何個か持ってた方がいいよね、絶対ね、
ね、
はい
はい
お騒がせしました、
ひとしきり楽しみましたので、はい、大丈夫です、
はあ、お土産じゃないや、もらったものとかここで披露する感じ、
本当コミケタイム、
これすごいよ、
ああそうそうそうそう、
これ
やばい、これやばい、これが一番やばい、
おお
巫女さんの
ミコラボディ、
巫女さんの同人誌っていうの、
巫女さんのことを捉えた同人誌、
そうそうそう、
これよくあるパターンでビクビクンとか一緒なんだけど、 あのなんていうのかな、本家が落ちるって場合あるよね。
ああそうそうそう、
ミコさんは落ちるけどミコさんのファンのサイトは受かるっていう奇跡が起きて、これすごいのマジ。ほら自分で全部調べた、どこのアルバムの何に出てるのっていうの。
いっぱいあるね。
すごいんですよ、何百曲とかあるんですよね。
そうで、びっくりしたのは
385曲。
そう、最近のは別にいいんだけど、昔のが結構面白くて、そう、言ってよし2005とか書いてる。洋館マンとか、うわ
すごいね、そこまで乗ってるんだ。
乗ってる乗ってる乗ってる乗ってる。ああそう、マリガチも乗ってる、ほらマリア様だけが勝ち。
すごいな。
懐かしい、すごいね、懐かしいわ。
もう情報残ってないのにね、他のところにね。
飛んでけ言いたいなと思ってるよ、三国志の歌。あ、FOE との遭遇も載ってる。
およ
く調べたね。
本当だね。
ございます、
はい、っていうのとかね。
あとこれもそう、
これアルバトロシクスのね、同人誌。
そう、同人誌。アルバ同人誌。
アルバ同人誌。
アルバ同人誌。
アルバトロシクス。
これもいただきました。
あとね、ね、これね、これはね、はい、こっちはね、
売ってんのかどっかで、
はい、もらったんだけどね。こっちね、トロシクス。
ん？
これね、トロミさんの CD。
あ
トロシクス、
トロシクス。
なんかちょっと似てるなと思ってね。
うん、トロシクス
名前が偶然被ったんだと思う。
会場で三井さんに会いました。急いだから。トロシクスいいね。
うん。
トロシクス誰か曲とか書いてるうちの人間。
やってないと思いますね。
トロシクス熱いね。
あのね、ダミーさんが曲やってますね。
なんでなんで。
いやなんか
本当
だ、どうだったっけ、紹介したんだっけな、違ったっけ。あと片ほとりさんとかね。
ああ、いいですね。
びっくりだよね、ダミーさんがとろみさんの曲書いてるって。
あのダミーさんでしょ。
あのダミーさんですよ、あのすごい歌うまい
三好野の
ダミーさんってなんかもう何がどうなの全然わかんないけど。
あとはね、はい、あとねこれね、現金。
ああ現金、ね、現金じゃねえか。
いただきます。いただきます。
いただかれた。
いただきます。あ、俺はちょっと現金まとめて。
あとこれあれだ、これです、初木由良さんっていう。
あ、はいはいはい、
ずっと前にイオシスでも歌ってもらった
有名ボーカリストでいいんですか。
そう、女性ボーカリスト、初木由良さんのアルバム、たまに作詞させてもらってるんですけど、うん、今回も作詞させてもらって、
あ、参加してんだ。
1曲目。
本当だ。
そうそう。
はずきさんでーす。
まあそんな感じですかね。
もしまた、はい。あ、ちなみに、はい、社長のこれあるじゃん。青木ひばなの歌。あ、
新しく出た CD。
そう、これ、これね、びっくりした。あの、ヘベレケナイスガイズに委託してたじゃん。
はいはい、はいはい、はい。
で、大体、社長のこと知ってる人が買っていくわけ。
ああ。
いても。
お、
初めて女の子2人が買いに来て、
お
この主演の佐藤さん、
はいはい、
佐藤拓也さんのファンで、なんか佐藤さんがツイートで言ってくれたんだって、
はいはいはいはい、
出てますって。でもコミケ2日目に行こうと思ったんだけど、
うん、
もう売り切れてるだろうから行かなかったんだって。
マジで？
2日目は3日目、
はい、
たまたま通りかかって見かけて、
へい、
じーっと見てるわけ、
はいはいはい、
その2人がこれを、あのポスターを。で、明らかにそうだなと思ったから、
あ、
ちょっと話しかけて、うんうん、俺、ヘビレケ大スガイズは基本話しかけとか、慣れ合い禁止だから、ヘビレケ大スガイズは。あの、俺が一生懸命こう、カッターでこう、切ってるからさ、あの、ジャケット、あの印刷サイズを間違ったジャケット、俺が切ってるブースだから、基本はね、基本はそういうブースだから、あんまり話しかけないんだけど、その子たちは あまりに俺のことも興味ないのにかかわらずいたから、話しかけて聞いてみたら、そう話をしてて、実は、そのツイッターで見かけて欲しかったんだけど絶対売り切れてると思ったから、もう探すとかなくて、でもたまたま通りかかったら見かけて、
よくわかんないおじさんが売ってた。
そうで、すげえ買おうかどうしか悩んでるんですって言うから、もう謎、俺の謎論法で、
謎論法、
これは続きものの話だと。で、2話3話って多分続くだろ
う、はいはいはい、
だから2話3話ですっごい面白かったってなった時に1巻を探すのはすごい大変だと。
あ、
だから1巻を買ってもし面白くなかったら2巻3巻買わなくていいじゃん、
うん、
でも1巻買って面白かったら2巻3巻を追えばいいじゃんっていう謎論法ですよく分かるけど、よく聞いたらあれそうあれと、確かお得かもみたいな空気になるでしょ。で買わせたっていう裏技ですよ、俺からすると謎論法。
いや、あれなんですよ、よかったよかった、分かりました。
だからここも名前で押してたら、うん、まだワンチャンツーチャンあるよ。
ああ、そうか、
あの、買いたいけど買わない人って結構いた。
ああ、
そうなんだ。なんかそこまではできないなみたいな、買えたらいいなみたいな、 あの、なり合い禁止ってクエスチョンついてますけど、すごい ありがたいこと、いろいろ差し入れとかいただいたりとか、あとすごい差し入れの中ですが、一番驚いたのは、俺、ほぼ寝てたんだけど、なんか、ほぼすごい元気ない顔だったらしくて、
ダメ、元気。
元気がない、もう死んでる顔だったんで、
あ、俺知らなかったけど、元気なさそうだった。
なんかもう、ボロボロな顔してたんだって。で、来てくれた女の子が、俺の顔、そのボロボロの顔を見て、あまりにかわいそうだと思ったんだろうね。あの、補充してくれた凍ってるペットボトルをわざわざ自分のところから出してくれて、あげるって言ってくれて、いいのこれもらってっつって、博士死にそうな顔してんじゃんって言われて初めて俺自分の顔が死にそうな顔だってことで分かって、あ、そうだったんだと思って、ごめんね、ありがとうっつって。
いつも通りだったみたいですよ。いつも死にそうな顔してるでしょ。
そうだったみたいですね。
いやー、わかりました。あ、でもありがとうございました。そうか、じゃあたまたま
取ってくれたの。そうそう、たまたま取ってくれて。
え、でも売り切れてるだろうからっていう予想がある、あるんだ。なるほどね。
いや、無理しないみたいな。
そうか、そういう考え方もある
んだ。そう、なんか確かに俺もそうで、あの前言ってた、あの浅野真澄さんとかの、今年は会員ってだけど、はいはい、ああいうなんか名前が通ってる人とかがポロッと言ってるサークル、冬コミだと寝かけてたしって言われてたとかだと、あれなんだよね、もう開幕いけなかったらいいやみたいな、委託されて運が良かったら買えるかもみたいなところもありますからね。はい、
そうか、
ぜひぜひちょっと皆さん、
ちょっと
探してみてください。
そういうこともあるんだね。
うん、はい、
まだあるよっていうことでね。
そうです、そうです、
うん、それ紙袋からまだ現金出てくるんですか。
現金はもうないです、
ね、続々と現金が、
俺の財布ぐらいしかもう入ってないです、ね、
ほら現金あるじゃん、
現金2人ともびっくりした現金だって
もうないですね。
あとあれですよ、なんかあのイエローゼブラさんかな、はい、名前も変わっちゃったんだっけ、あの東宝 M1 グランプリのボックス、
ああ、なんか総集編かなんか出てたね。そ
う、を買ってくれっていうのをブログに書いてて、
あ、
なんかすごいんだって実は。
すごい、
なんかボリュームとかが、要は総集編のボックスだからボリュームとかも満載なんだって、
うんうん、
で本当は8000円ぐらいつけたかったんだけど6000円ぐらいで売ってるんだって、買ってくれって
あ、買って ください、うん、宣伝ね、してたのね、
うん、俺買おうと思います。以上だってね、わかるよ、ね、
イエローゼブラ自体は確かになくなったかな、
名前 なくなったかなんかで新しくなったのかわかんないけど、でもシリーズはついてるみたいで。
あ、そうなの？
うん、あの、あ、東宝 M1 グランプリっていうのシリーズは続いてて、はい、動画とかもつけて出てたりとかするらしい
よ、
うん、
ね、動画ありますよね、うん、
はい、
はい、
R ノートさん、
R ノート、
ごめん、名前出てもらった、
うん、
はい、
久しぶりに博士の落ちない話を堪能しました、
うん、ありがとうございます。ナス
これめっちゃ刺されてますけど、
うん、ちょっと多いよねこれ絶対乗っちゃいけないなって、
ね、古代生物っぽいイメージだそうです、うん、
古代生物ね、こういうのいるよね。
いる。
ハルキゲニアかなんか。
ハロンなんちゃらみたいな。
ハルケア。さっきコメントついてなかった。ハルケギニア。
うん。
夏コミとヨナツは大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
喋り忘れたこととかないですか？
ああ、でも本当にあのありがとう、あの宇野くんのところの、ラフくんのところの新作がどうやら売り切れてしまったようですが。
あ、ブートが売り切れたんです
ね。はい、こちら売り切れたようですが、まだ。アイカピンとかのも含めて、CD の方ございますので、多分イオシスショップ他ショップ等々でも販布するのかなという話を聞いたことがありますので、もしよろしければこちらの方ですね、うん、ゲットしてほしいなと思います、
うん、
はい、
そうそう、2日目の有能日もすごいたくさんの方に来ていただきありがとうございました。おかげさまで順調に CD が買われていきまして、ありがとうございます。
博士のやつは一応あのイオシスショップで近日中にあの、うん、
だから心の窓があるとかないとか、
あ、そうあります。心の窓をちょっと切り口変えまして、
ほう、
今までだとあのいろんなのが、その時期のやついろんなのが入ったと思うんですけど、みんなに分かりやすいようで言うと都知事選とか入ってますんで、
あ、
都知事選で思った心の窓だけが何部か入っててっていうパターンでやってみました。モックの DVD とかはちょっと考えたいと思います。あの相談してみます。あと、
あ、あのモノマネ DVD ね、
うん、モノマネ、
爆笑モノマネ DVD
言ってたよ、エビフライでなんか なんか2010何年かのエビフライと2015年のエビフライの動画があって見比べたけど大して変わってないっていうことに本人驚いてたんだ あの時完成されてるみたいな話
このエビフライ、
ね、何言ってんだろこいつとか見ながら
進化しようもあんまりないですけどね、うん、エビフライ、ね、
あれは必見モノマネ DVD。 あ、そうなんだ。
そうなんだ。
あ、そう。
あ、売り切れちゃったんだね、イオナツでは。
え、そうなの。
確か
イオナツで。
イオナツでは
3日目売ってたのかな。
うん、どうなんだ。ただ DVD を焼くのがすごい大変らしくて、確かに冷静考えたら確かにそうで、あのスピードがね、
うん、
デプリケーターとかないから。
そうだよね。
そう
あれでしょ、キムさんはデプリケーター持ってる
でしょ。持ってる持ってる持ってる持ってる。
モクさんは持ってないからね。
そうだ、言ってモクさんには言って、俺んちもデプリケーターあるから。
あ、そっか、博士もある。
そう、データくれたら焼くよって言ったら、まあ、モクさんがあのキムさんにも同じこと言われたってお前ら何なのって言って、いやいやいや、
なんで一人一台っていう時代になってる
のデプリケーターそう。でも驚いたのは、あの 今だから言いますけど、今だからっていうかあれなんですけど、コミケ3日目の朝、うちのデプリケーターはあの DW の CD 焼いてましたから、ね、あの結構役立ってますよ。結構役立ってます。
LINE 押さえとかないと埋まってる。
そうそう、俺が取る場合があるから。それ俺もそれがあったから、その前の晩に全部焼いていたんだけど。
あ、
うん、なんでそんなみんなギリギリなのギリスで髪切ってるとかさ
あ、そう、1対10なんでしょ。俺1対7なんでね。あ、1対7というかハードディスクだから6か、6しかないですよ、ドライブが確か。
ああ、一気に何枚焼けるか。
そうそうそう、はい、ということで、
はい、
あ、でそうそう、イオナツで、そう、ワッちゃんはイオナツで作ってました CD。
出演者控え室が2階にあるじゃん、
うん、
そこで一生懸命なんかヘッドホンして作業してるからさ、あ、これは明日の CD をもしや作っているのかなと思って。
正解です。正解
でやっぱりそうだ、うん、
完成せずに家でも作ってましたけどね
でも無事になんか3日目 CD 出してましたね。
そう、あれ
3曲入り。
あれはポイントとしてあるのは、うちのデプリケーター使ったのと、竹林も巻き込んで、竹林にはラーメンをおごるからって巻き込んでましたんで、あの多分今頃ワッちゃんは竹林にラーメンをおごるってことだと思います。ああ、俺の DVD はロフトでも買えます。阿佐ヶ谷ロフトでも買えますので、もしよろしく買い忘れた方は博士の誕生日会とかに来てください。
はい
はい、
さて、
はい、
ふつおたです。
はい、じゃあお待ちしてましょう。してます。
お待ちしてます
ちょっとね、我々もう疲れてる。あのコミケ組はね、疲れがまだ全然、もう
ちょっと意味が分かんなかったですけど、
明日のこの時間にもう東京にいるとは思えない。
明日帰るんだ。
12時間後ぐらいにもうあれだよ、東京いるよ。
わ
あ、はい、
はい、カズランさん、
はい、
群馬県アタス。皆さんお久しぶりです。カズランです、
はい、
会社で2回目の波動測定が行われ、結果が返ってきました。
波動測定？
それはさておき、
座っておくんだ。
今まで就職が決まって頑張ってきましたが、はい、ネットで会社のことを調べてみると、
うん、
勤めている会社のことを調べてみると、どうやらうちの会社はブラック企業のようで、辞めようか悩んでいます。
お
週に休みは2日もらえていますが、朝7時に出社し帰れるのは20時頃、うん、13時間勤務で残業代はもちろん出ない、時給換算したら600円に満たない等の要素を初めての社会人だったので普通だと思っていましたが、知ってしまったものは仕方がありません、
うんうん、
バイトをしていた方がいい気がしますね。
そうえ、そうでもなくない？それ普通だよ。帰れんでしょ？別にいいじゃん。
なんか最近ツイッターで見ましたけど、田町のマクドナルドバイト1500円らしいですよ。
は
い、
時給
、う
ん、
マックでバイトした方が良くないですか？
いや、マックがあればね、
すごいよね。
来年もマックがあれば別にいいんじゃないですか。アルバイトだからね。まずアルバイトってさ、すごい、ごめん、すごい汚い言い方ですよ。アルバイトは結局アルバイトでしかないので、なんていうかな、補充人員しかないじゃん。
あ、
だからね、アルバイトの中でトップを取ろうと思ったら社員になった方が早くねってなるし、それだらけてもいいんじゃねってなったら、いつ切られてもおかしくないじゃん。あいつ1500円なら働かないからクビねって言われちゃうじゃん、
うん、
あ、いや、そんなこと言って毎回あれですよって、そんな老期に言えばとかって言うけどさ、まあ、老期に言って話して大変じゃんっていう、その手間じゃねってなるじゃんじゃあ普通に働いた方がいいかなみたいな。でも我孫子寮の時さ、入った時の我孫子寮の時ってさ
、はい、
朝我孫子から出るのってさ、うん、7時前ぐらいに確か出て、常磐線乗ってさ、田町行って仕事して、ちょっと仕事伸びたらさ8時ぐらいなんじゃん、普通に。普通じゃねえの？ むしろホワイトなんじゃないの。
そんなことないよ。
ダメかな。
すごい、むしろホワイト、
むしろホワイト。
それで給料が未払いとかだ別だけど、あ、普通に給料出るんだったら別にいいんじゃないの。
まあ、週2日休めてますね。
週2日休めて
るし。やばい、でもこれも完全に日本人のあれですよ、ブラック思考ですよ、もう完全に、ね、
博士の意見は聞かない方がいいっていうことが分かりました。
なんかさ、天皇の話見た時に話があってさ、
はいはいはいはい、
お気持ちを伝えるってやつがあった時に、海外の人たちが言ってたのは天皇もブラックの中で生きてるっていうのがあれが一番受けて、そう映るんだと思って。
だって日本の象徴ですからね、うん、それはもう日本の現状をさ、そう抽出したような、
そういうことか。
確かにな、
全然のんきじゃないっていう、もうあの年なのにさ、スケジュールがパンパンなの。
あれ普通に若くてもしんどいでしょ。
しんどいよね。1日ぐらいさ、何もしない日とかさ、やりたくなくなったから休みとかないんでしょ、うん、だって
有給休暇とかないからね。
ポケモンを探したら2時間押すとかないんでしょ。やばいよね。はい
はい。
あ、残業代出ないんだって。
カズラさん頑張ってください。
頑張れ。
博士は頑張ってくださいと言ってますが、我々はやめた方がいいと思います。続いて
やめた方がいいってさ、
はい、ネルポーショ
ー、
お、
ね、え、先週来てたやつから読もうかな、
はい、
お盆にお書、
ああ、そうか、あ、違ったみたいだよ、
ん、
ネタがお盆じゃなかった。
あんまり関係なかった、
うん、考えなかった、付き合って
る、ネルポーショー、ここ数年野球運がありません。
ほらもう野球の話じゃん。はい、
なぜかというと球場でプロ野球観戦ができていないからです。
あ、
今年は1月にチケットを取ったものの仕事丸かぶりで撃沈、
うん、
去年は結婚式丸かぶりで諦めました、うん、全部博士のせいにしてもいいですか。
はい。
広島強いですね、恋の季節長いな。
長いですね今年は。
巨人、ふふんって書いてあります。横浜、ラミちゃん、ガンバ。ヤクルト、去年の意地を見せて。中日、うん、梅芝1万4000号さんに聞いて、
うん。
阪神、不気味です、なんとなく、
うん。
ソフトバンク、もうミスチャさん強いよ。日ハム、15連勝、
うん。
ロッテ、まずまずですね、博士、
はい。
楽天、東北の意地を見せて。西武、いまいち乗り切れてないのかな。オリッテ、なんとか頑張れ。イチローはすごいね、
うん、
人格はピート・ローズに比べたらコールドゲーム、
うーん、どうなんですかね、会ったことないからな。
ポケモン GO のスポットがうちじゃなくて近くの寂れた無人の神社でした、残念。
それが一番重いね。それが一番重いね。和尚も申請すればいいのに、はい、
もう一つ来てます。、はい、ヌルポー賞、秋田市では竿燈祭りの最中ですが、今私は家の中でゆったりとエアコンの風と一体になっています。都議会選は厚化粧が勝利しましたが、自民党都連は崩壊した模様です。
あ、
スワローズは投手陣が崩壊している模様です。あ、
崩壊れただね。
ブラジルでは選手村が崩壊しかけているようです。
あ、らしいね。
秋田県にミサイルが届きそうになりました。男鹿半島西250キロ付近、
へ
ー、それだば小賀田でよいでねが、山の日って何、休みだろ大抵、俺は休みじゃないかな。お盆ですね。
お盆、
愛情一本、ヌルポーショーでした。
なんか大変そうだね。
大変そうですね。
今プロ野球熱いんですよ、多分広島の逃げ切るだろうと思ってますけど、パリーグやばいですね。
パリーグね、いつの間にか
やばい、2ゲームと
ある。2ゲームでしょ。
でかつロッテと日ハムも結構、7ゲームぐらいかな、7ゲームか6ゲームかそんなもんだから、巨人が広島を任すよりかはロッテが日ハムに肉薄するか可能性があるっていう、よく分かんない状態で、ロッテと次の楽天の間に11ゲーム離れてるから、そこもないわけ。11ゲーム離れたからないから、この時期に、この時期にあの11ゲーム差はもうない、別なリーグですよ。
広島強いね。
広島強いし、巨人、でも巨人もね、なんだかんだ言って落ちないから、あそこからね、まあいいんですけどね。エキサイティングパリーグって書かれてますけど、あと R ノートのホームページ出てますよ、東方 M1 に対する切なる願い。
お
これ大変だと思いますよね。他人事じゃない。
なんかあったんですかね。
イオシスもなんかボックス出しますか。
ボックス、
ちょっと気狂ってるボックス出しますか。
キー狂ってる
ボックス、東方キー狂ってるボックスでなんか1万円とかするんだけど、今までイオシスが作ってきた東方の CD が全部入ってる1万円安いっつって
何枚組
あれ、MP3 全部しちゃうか
MP3 だと多分1枚で、あ、1枚で入んないか、
入んない、入んないでしょうね、2枚組とかじゃない、2枚か3枚組でしょ、
そっか、
で1万円1万円が高いのか1万円が高いんだな、考えます考えんだ考えんだ、製品化する気あんだ、
博士ボックス出せば、
俺ボックス、
うん、
ボックスない
な、心の窓ボックス、
心の窓ボックスはあれだから出そうっていう気はあるから、
お、
今回心の窓作ってて思ったけど、なんかこれはいいな、うん、俺はいいなと思ってて、なんか分かんないけど、ね、はい
はい、終わり、
あ、終わった終わった、はい、終わりました、曲です、あ、曲です、
曲です、
あ、曲、曲です、
パワープレイです、8月13日出ました、
うん、
東方ヒッツカバーズスカパンクフレイバ
ー、
ナートラック収録ですけども、
いいですね、
こちらのですね、クロスフェードデモの3曲目と4曲目のところを聞いてもらいます。バッドアップル、アルストルミディアレコーズさんと、それからスクリームアウト A1 さんの曲のスカパンクフレイバーということでね、アームさんかボイボイさんが、あ、これ両方ともボイボイだな、リアレンジメントしてるというあれです。じゃあかけます、
悪魔を見てる、
上限を超えて課金しておけば見た目上は無料で回せる、これってトリビアになりませんか。
おお、すごいすごいね、それ
すごいでしょ、
うん、
タモリさんもびっくりしちゃいますよね。
え、そんなトリビアあんの。
ありますあります。
おお、
補足トリビアですけどね。
ああ、なんだ
もう表示が超えちゃってるから、
うん、
99999を超えて課金してあるから、
なるほどね、
それ以上減らないように見えるっていう。
そう、
実際には減ってるんですよ
これね、減ってるんですよいや、ビバさん思い出すわ
あ、ビバさん、ラサプリメントビバさんね、うん、また見たいね、
見たいね、
てか俺サインもらおうと思って忘れちゃった。
マジで、
うん、
あ、もら絶対いいよ、
次また呼んでくださいよ、
うんうん、呼びたいね、なんか、うん、言われた、なんか博士が主催する、
うん、
そういうショート芸人だけを集める企画をやってくれって言われたそういうなんか博士なんだか賞みたいなやってくれって言われた。
ああ、いいね、
博士なんだか賞
にモックさんも呼びたい。
ああ、モックさん
短いその10分とかのネタでやってもらうっていう、でわーって盛り上がるっていう、やりたいですね。
それ見に行きたいから、あの、決まったら教えてください。
今その時は言います、
うん、
早めにチケット売って、
そうね、長く売りたいと思う今からね。もう、あ、そう、イオシスの、そう、イオシス忘年会をもうイベント名変えてイオ坊にしたいんだよね。
あ、そう
もういいかな、イオ坊、
イオ夏、イオ坊、
イオ坊、
あ、イオ夏、イオ坊、
そうだね、そうしよう、うん、
略称にする、
はい、
イオ坊は12月30日ですか。
そうです、30日の夜です、決まりました、
新宿ロフトプラスは、
はい、もうなんか早期割チケットとかも出そうかなと思ってますので、ちょっと決めます。
イオ坊ね、
イオ坊
3文字。
そっか、俺さ、
ヨボ2016ですね。
ヨボ2016、うん、あ、そう、
冬込みがさ、うん、12月29日木曜日
あになったんだ
が1日目、
うんだよね、
で東方だから俺多分29
あ1日目だっけ東方
で31が、うん、オリジナルの音楽とかだから、うん、俺どうしようかなと思ってて28に行って、うん、31帰り
そうね
かなでもね今回すごく思ったんだけど、
うん、
コミケ3日目俺さ手伝いに行くじゃん、うん、でその日の飛行機で帰るときさ、うんうん、やっぱ自分の荷物とかも全部持ってないといけないし、
うんうんうん、
もう非常にしんどいのね時間も追われるし、うんうん、申し込み書も買い忘れるし、うん、だからもう31日も東京に泊まっちゃって、1日に帰る方が気が楽だなという
あ
体力的にもなんかそれがいい気がしてきてでもそうすると4泊5日になっちゃうんだよね、うん、
旅だね
うんそれもしんどいなと思って
荷物をこまめに送るって手もあり
ああ
俺昔遠征とか結構行ってる時はこまめに荷物を送ることによって手軽さをアピールしていた時期もあった、
うんうんうん、手軽さは誰にアピールした
世の中に
あとこまめに帰るとかね
ん
こまめに札幌に帰るっていう
んあ来年のイオナツはですね多分ですけどコミケの2日目の夜になると思いますいつもね毎年12月の30日に予約をするんですけどコミケの2日目の日のやつは
予防にはスマップ来るの？
いや呼びたいんだけど多分 NHK の紅白と被ってるからあのリハと紅白のリハと被ってるからスマップは来てくれないと思うんだよねどうしよう香取君だけ来たら
もう木村君とは、ね、木村君とは顔も合わせたくないですって言いながら
よっぽどだよねそれねうんそれを責めらんないよね時で、うん、香取君呼びます
そうだね、うん、足りない分時を呼ぼう、うん
うん、どうしよう香取くんのモノマネうまい人が呼びてえななんかよく聞いたけど明日見てくれよなって言わせたい
木村拓哉のモノマネの芸人の人はいるよね
いますねいっぱいいますね
その人とかさ
ウッド村拓哉くん
ウッド
村拓哉くんはね実はちょろっとだけで情報出てましたけど12月にキムさんがまた阿佐ヶ谷でイベントやるんですって阿佐ヶ谷ロフトでだからそこでウッド村木村くん来んじゃねえかなどうなんだろうちょっと分かりませんけどただお笑い芸人さんとか結構やっぱりこう食いつき良かったりする部分もあるから足しげく阿佐ヶ谷とかに通って面白い芸人さんとか捕まえてイベントに出てもらうっていう習慣をつけたいなっていう気はありますはい
阿佐ヶ谷だからオードリー春日と来てもらいましょう近いから
いやで結構ねしずるとか出てんだよね
しずる
とか阿佐ヶ谷で結構イベント出てだからあの芸人仲間同士で結構フランクに来るパターンもあったりとかするから
あと
人気になっちゃうと金あれだからなその金かかっちゃうんだよな
そうですね
そう。
そういえばピクピクン先生がなんか、
はい、
なんか宗教法人的なイベントやってたでしょ
あれすっげえ面白かったらしいよ
あれやばいね
どのくらいやばいかっていうと顔を隠してるんだ全員お客さんがだから何でもできるっつって、
うん、
それが聞いたネタとしてはスカート履いてるやつ女性の京都たちをステージの前呼んで一列並べさせてその場でパンスト履けっつって履かしてあその見て人が見てる前で履かしてその上にパンパースっていうかあのおむつを履かせるっていうのをやってたっていうのを言っててうわーすごいなと俺担当じゃない日でよかったってちょっと思った
あ博士いなかったの
いなかったよ俺話で聞いてたんだけど
あ
俺担当
おむつをさせて、うん、ステージ上に上げて、うん、そこであのおしっこをさせるっていうのを見かけたんだけどツイッターであ
でもやっててもおかしくはない俺も人から聞いてる話だから要はどこまで本当でどこまで嘘か分かんない、
うん、分かんない
分かんないじゃん、うん、それがいいと思うどこまでがどこが本当でどこが嘘かが分かんないのがいいと思う。あ、確か
宗教法人よく分かんないのはね、いいよね。
そう、いいよ、いいよ。あとなんか、全然関係ないイベントだけど、なんか、AV 女優さんかなんかが出てるイベントで、あ、ピクピクじゃないけど、出てるイベントで、来場者全員、なんか紙パンツを履かせて、勃起したら退場っていうイベントがあって、すごい有名なイベントなんだって、ロフトでやってるやつ。
大島かおるさんではなく。
違う。
別な人。
で、勃起したら退場なんだけど、お金払ったら再入場できるんだよねめちゃくちゃでしょ
ひどい
でも大阪ではね完売してるイベントで毎回やってんだって紙パンツナイトっつってすごい高まるらしいよ面白いらしい
日本は自由でいいですね
また入れちゃうのいいね
そうお金払えば入れちゃうだから入場料だけでどんどんマサさるの
ひどい
すごいだって判定員とかいいん
ああ勃起判定員そう勃
起判定員ってだったら大丈夫っつって連れてかれるすごいなと思う
立ったら席を立つんだ
そうすごい縁も立つみたいないやいいんですよもう立つ
売り上げも立つ
売り上げ立つだなそうお金払って払えちゃう
な、まあ、でもなんか笑ったら退場とか
誰も笑わない誰も笑わない
厳しいか
うん退場者ゼロ女性もねなんか分かんないお客さんでいてて紙パンツ明かされるらしい意味なく明かされるらしいよカニパンツナイト
カニパンツナイト気になりますね
いいと思います
タモリさん、はい、多分食いつくと思う、
うん、タモさんとかそういうタモさんとかサブカル好きだもんね
元はねあんな感じですけどね、うん、
タモリクラブもあの6年ぶりにあの、うん、オープニングお尻映像を撮り直すって
みんなニュースにしなくてもいいの
ニュースすることないんでしょ
確かにね数年前に撮り直すっていうのを、ね、なんか 見た記憶があるんで、うん、数年ごとにリニューアルしてんだよ ね、 あれね、
う
ん、
してるみたいです、
うん
さてと、はい、あれなんですよ最近ハードディスクのファイルの整理をしてたら発見したんですけど、
う
ん、ヌルポ川柳イオシス
ありましたねヌルポ川柳
やってたのがちょうど10年前だったんですよう っ
そ
その時のもらってた川柳の内容のテキストファイルが見つかって、
うん、
あ懐かしいと思って、
うん、
10年ぶりにまたやったらどうかなって思ったのね
おヌルポ川柳だけにあれなのかなその時期じゃないと受けないのかな
わかんない10年前のやつちょっと読んでみようかな
はい
あこれ BGM がきっとこれヌルポ川柳の時もさ、
うん、
夢の BGM だったんじゃないかない
やあの
違うから
獅子おどしがダメね
こう獅子おどしでしたね
あそっか別なんだ、うん、
今日用意してないわ
あじゃあとりあえず、まあ、やってみますか久しぶりに、うんはい
10年前の10年前って2006年6月頃からやってたようなんですけど、
はい、
もうちょっと前か4月か4月テーマ春、
はいはい、
博士さん、
はい、
気に食わぬ俺より先に変質者カポーン
ああここでカポーンって入る、
うん、
なるほどねこれから多分これから始まったんですよきっとね
そう、
はい、
で5月テーマ5月病ヌルポーショー悟空さが帰ってこねえと5月病
ああはい
悟空さん、うん、悟空さん死んじゃったんですかね
どっちですどっちですかね、
うん、6月、はいジュンブライドのテーマ、はい、ドクピーさん
あテーマあったんだ
月ごとにありましたね紹介所俺を選べよ釈由美子
もしかしてオープニングで釈由美子から見てこれですか
これです
えこれ一点突破まあいいやはい
懐かしいですね、
はい
7月七夕、
はい、
猫又くうくんさん
お
七夕に違う短冊に願いを込めてささしなる
うん
綺麗、うん、に
普通ですね
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 8月夏休みテーマ夏休みヌルポーショー夏休み勢い余って父出馬これじわじわきますよね
あこれは結局実話じゃないんですよね確認ですけど
と思いたいですけどね
どうでしたっけ
いや実話じゃないとないでしょないないないなないな
ね、
はい、
9月学園祭、はい、キュービの豚さん男子校メイド喫茶の男たち
ああ今ならね今ならまああんじゃないのみたいなむしろ寒いんじゃないみたいなネタだけど当時は新しかったんですかね、
う
ん
ま、今だとちょっともう2段階ぐらい進んでますよね
進んでると思います
男の子がどうのとか
うーんはい
10月秋高崎育乃さん、
はい、
ペダルこぎ今から貯めとく暖房費
これはあれですか自家発電っていう理解
で、ね、そうですそうです
そういうことですよね
電気を貯めておく
そうです
難しいの多いですね昔は
そうですね、11月ゲーム投稿者ドクピーさん 我が家の P、ピュータ、ピピンにプレイディア。
ああ。
この頃スマホないですからね。
あ
ピピ、ね、
あ。
そうか。
プレステじゃなくてっていうことですね。
うん。
P。
だからそのなんていうのかな、そのちょっと変わったゲーム機あったよねっていう振り返りでしょうね、うんうんうん、振り返りでしょうねってなんだ結構だ今考えると
振り返りを振り返る。
いやでも当時はあれですけど、なんか今聞くと懐かしさとともに真面目だねっていう。
そうだね。
うーん、
あとやっぱりその当時の多分いろんなニュースとか
当時のやつ次ありますよ
と絡んでる、
うん、12月
クリスマス、
はい
はい、梅芝14,053
生意気で笑っちゃう。
クリスマス耐震強度が気にかかる。
ありましたね。
ちょうど10年前だった。
姉派さんでしょ、多分10年前かあれ、
うん、
はあ。
髪生えたかな。
なんか地震とかあったんでしたっけ。
ないです。
そのいや姉派さんの事件が終わってその12月じゃなかったでしょ。12月だっけPCFX ってコメントけた P にこだわっておいおいまあいいですけど、
はい、
はい、
1月
正月はテーマですね、はい、
ヌルポーショー。お相撲さん太っているのに機敏だね
もう季節か関係ないまあでも見たんでしょうねきっとね、まあ、正月機敏なお相撲さんを。
10年前ちょっとテイスト違うなやっぱり勃起判定員とかもう行っちゃってるから我々。
そうね、うん、それを面白いと思っちゃう俺らがいるってことは、うん、どうなんだ俺らが変わったの、その時代が変わった、何が変わったんだろうね。
時代も変わってるんじゃないですか。全体的に。
あと絡んでる人も変わったよね多分ね。
そうでしょうね、うん、そうだよね。だってピクピクン先生とか、うん、
まだいない、まだいない、
まだ生まれてない頃。
いや生まれてるからあいつ10歳とかじゃないあれで10歳だったらむしろ問題だ
2月バレンタイン、
はい、
ヌルポーショ
ー、はい、
ギリチョコに高倉健と書いてみる。
あ
まだ高倉健さんご存命でしたから、ね、
そうなんですよ。
あそういう話だな。悲しい話それ。違うよね。
わかんない。
はい。
3月
最後ですね。
2つあります。卒業式テーマ、卒業式キュービームの豚さん。最後までごまかし歌う効果かな。
うん。
もう一個高崎育乃さん。卒業式思い出すのは入学式。
うん。
うん。こんな綺麗なコーナーだったっけ。
これはなんか綺麗なコーナーだったんじゃないの。
そうか、
10年前は綺麗だったんじゃない
へ
え。我々がお客さんも
へえ。
あるいはこれでワッハッハってなってたのかな。
あ、そういうことか
川柳だからな。
あ、まあね、まあまあまあ、
うん、これ今やったらどうなるのかなっていう。
ああ、やってみよう。
麻薬とは卒業すると言いつつもだ、そういう話ばっかりでしょ。結局誰かが捕まったらそういうことになるだろうきっと。
結局この頃から今の間にあの変態単位認定だのアブオタだのそういうの挟まってきてるから。
そうか、だからか。全然なんか
いろいろなんか汚れたフィルターを何枚か通り過ぎた後で、
うんうんうん、
上流では綺麗な水だったのが、うんうん、汚れた水になって蛇口から出てきてるのが今の状態ですから、我々のこの精神状態が。
だってね、12年前のね始まった頃は楽曲紹介の番組だったんですから。
そうです、そうです、
うんうん、
今でもあれですよ、僕の博士のその博士の取扱説明書って CD が今回夏出したんですけど、
はい、
あれで博士の語源とかを言ってるわけ、
うんうん、
でやっぱりそこで必ず話をするのはあの頃のイオシスは博士優しかったって話を絶対するもんあの頃はまだ俺のことをお客さんだと思ってくれてすっごい丁寧だったんだけどなんかあれよあれよとこうなってしまってみたいな話をしてますので昔の話を聞きたい方はぜひそちらの方見てください
どこで買えますか。
あ、イオシスショップで買
います。イオシスショップでで
もどうなんだ、俺らが変わったのかな、何なんだろう。
これ募集してみましょう、新しく。
ああ、でテーマは何でしょ
う。9月からやろうかなと思うんですけど、9月のテーマ何でしょうね。9月といえば、
9月といえば決算違うよ、なんでヌルポ川柳で決算なの。
9月決算ってでも珍しくないですか。
珍しい、いやでもね、珍しくはないです。なくはない。ただまああれではないですけど、ああ、何だろう、何がいいんだろう。
9月祝日が2つありますね。
じゃあお月見全然関係ないあれほど
やじゃあって
お月見で千里難しいですよね。
何の日だっけ。
9月19と22って何でしたっけ。
22なんだっけ。あれ敬老の日が19で22ってなんだっけ。
天皇誕生日。
あ、そういうこと。
あれじゃない、だって祝日で曜日が変わらないのはさ、
うん、
天皇誕生日とか、あとは今年から始まった山の日ぐらいでしょ。他は全部月曜日に寄せられるからね、
うん、
あ、秋分
の日。
秋分の日か。あ、天皇誕生日は11月23か。
そうか、秋分の日が22ってことだしたら秋分は変わんないんだ。
まあ秋分の日でしょうね。
そうか。
あれでも11月3日の文化の日もずれてないな。木曜日のままだな。ルールがよくわからなくな
って結構ずれてない。
本当だ。
あ、だからずらす休みとずらさない休みがあるんでしょ。
あ、そうなんだ。
あ、だから世界でずらせない休みはね、なんか成り立ちが結構めんどくさいやつとか、
まあ、天皇の誕生日ずらしたらまずいだろうね、
うん
うん、でもさ、めっちゃ天皇増えたらさ休日めっちゃ増えるってことだよね。うち女子高生か俺の発想は。
多分この今までヌルポ十何年の歴史の中でね、1回か2回言ってる話で、ね、
そうそう、絶対言ってる、絶対言ってる、ね、
じゃあ9月ですから
、
はい、
秋ですよ。秋にする。でも秋だとちょっと雑すぎね。
10年前やったテーマやんないつもりでいます。
なんだっけ、秋なの。
あ、10月、ね、10月が秋でしたね。
やっぱりそうだよ。当時も困ったね、きっと。
あ、
学校祭。9月は学校祭だったの、
うん、
じゃあ学園祭にする。違うよ。そういうことじゃない。お彼岸。9月。スマップすごいな。
9月ね、9月なんかあるかね。
通帳見てない今。
9月
ないないない。
通帳見てなんか見つかります。
記録
なぜかここに通帳があるっていうね。
9月でしょ。9月ってみんななんかポッと燃えそうだな、ポッと燃えそうだな。
9月ってあんまり何もないね。
うん、
あ、いろいろ出てきた。何、すごいすごいすごいいっぱい出てきた。
鳥越って、あの、昔俺が住んでた
町ですけどね。
春太郎。春太郎。
何
いっぱい流れてきたよ。
お彼岸。
それ本当。
これ季語なんじゃない。
そうだ、
ね、季語きっと秋の夜の。そうだ、
本当にこれ。
うん、いや、そうじゃない、きっと季語だと思うよ。
あ、サンマとかどう。サンマ。
サンマ。
はい。
じゃあサンマにしましょう。
うん。
サンマね。
サンマ。サンマ。
絶対お笑い工場
の名前じゃないの。
絶対お笑い工場委員会出てくるよね。
そうですね。川柳なんで別に記号はいらないんですけど。サンマで。うん、
いや、あの。
でもさ、川柳だけど、
うん、
川柳だけど俳句と同じ五七五だよね。
そうですそうです。
あ、川柳って五七五七七じゃなくていいんだ。
そうです。
あ、そうなんだ。
それは短歌ですね。
あ、短歌か、
うん、
あ、そうだ、短歌だ。
あれでしょ、俳句はさ結構きれいめなんだけどさ、川柳、うん、はどっちかっていうとなんか
ちょっと砕いて
んだ、ネタっぽいっていうかジョークなんでしょ。
サンマ
面白みなんでしょ。
サンマね、サンマ難しいよ。猫が食うとかそんなでしょ。
アカシアも OK ですよ。
アカシア僕アカシアも OK です。
10年経った皆さんの創意工夫。
そうだね、サンマで川柳ってすごいね。
季語はなくてもいいですよ。
川柳です。
サンマがテーマ。
サンマがテーマ。
ああ、ウィキペディアに載ってるんだ。へえ。
後でコーナー作っておきます。
はい。
いや、だからさ、今さ、当時さツイッターもなかったじゃん、
うん、
今さツイッターとかでさみんなもう大喜利やってるじゃん常に。
あ、確かにやれちゃうのか。
なんか日本人全員でさ大喜利を常にやってるような雰囲気だからさ、みんな鍛えられてるよね日本人ね、
うん、
絶対、
うんう
ん、なんかコミュニケーションの仕方とかが変わったよねちょっとね、
うんうん
うん、サンマですって。
サンマですって。この間サンマ買ってきて焼いて食べたら美味しかったわ。
いや、いいな。なんかあんまりもうあのお魚用のこうガスコンロっていうかあのエリアを使うことがなくなっちゃって、
俺あそこね使ったことなくて、
え、
魚焼くときもフライパンとかで焼いちゃうさ。
おお、
なんかあそこ一回汚れちゃったらもう取り返しつかないような気がして。
そこまではすごくないけど。
アルミホイル敷いて焼くといいですよ。
あ、そうなの、うん、アルミを敷く。
アルミを敷く。
はい。
じゃあ最後にちょっ ちょっと夢をあれして、
あ、終わりですか。
終わりますか。
はい。
どんな夢がいいですか。
今日はいい夢が見たいから激しいのお願いします。
え、激しいの。
激しいのない、さすがに。
激しいのあったかな。ああ
、あった
あったあった。
お、じゃあ激しいのにしましょう。激しいのを今日聞いて100なんちゃらを出して帰りましょう。
群馬県ミーズさんが出す。
やったーす。
うっかり思い出してしまった夢の話。私は車の助手席に座っていました。その車は真っ暗な道をライトもつけずにものすごいスピードで走っています。なんか危ないなと思いながら運転席の方に視線を向けると、運転しているのは拓也さんでした。どういうことだと疑問に思いながら後ろを振り向くと、ワンボックスカーと思われる車の後部座席には混合型の4人が座っていました。戦艦も車に乗るんだと感心していましたが、ふと何か違和感を感じ後部座席をよく見てみると、あれ、あの春菜の格好をしてるの赤木じゃね。そう思った瞬間、車が急停止して目的地に着きましたという拓也さんの声が、ここどこと私が聞いてみると、ショッピングモールという答えが返ってきて、どうしようかと思っていると、比叡があくびをしながら降りていくのが見えたので、仕方ないから私も車から降りようとドアを開けたところで目が覚めました。夢の中の私は笑顔にでも連行されたのでしょうか。
まあとりあえず100艦隊ってことで決まりですよね。とりあえず100艦隊でしょうね。
100艦隊いただきました。100
艦隊で出ましたけど、え、どういうこと、抱き枕とかじゃないんでしょ。実際ってことでしょ。3次元ってこと、立体ポリゴン、どういうこと、どういうこと。
VR、
VR か。 VR じゃなくて CR だったらまずいよね。
CR 観光例。
何の話してんの。
いや、面白い英語わけですよ。
でも CR 艦隊コレクションはなんか、あってもおかしくないね。
そうだね。角川が嫌がるんじゃない多分。
うん、VR より先に来そうだね。
あ、でも知らなかったけど角川の権利変わったんだよね、艦コレの権利ね。
そうなの。
うん、艦コレ作ってるチームが独立したんだって。
へえ。
うん、だから今マルシーの後ろかなんかがなんかちょっと角川って入ってないとかなんとかっていう噂を。
ほう。なんかいろいろ多分それに付随していろいろ思い出してため息出たんだと思いますね。
いや、あの CDR 考えたいコレクションを見てなんか。
え、あ、そっち。
話の終わりがため息っていう新しい話芸。
息落ち、ため息落ち。
はい、100艦隊いただきましたので本日おしまいでございます。 CM の後はエンディングです。
ふわっくま&あっくまショップチャンネル、ふわふわクワックマーケットを略してふわま。番組内でリクエストのあったアイテムを実際に商品化、ファンの声を形にする番組です。最新のグッズが見られるのも、キャンペーンのスタートも、福袋の大抽選会も、スタッフが食べたお昼ご飯の感想も、ふわっくま&あっくまの情報は何でもかんでもこの番組だいたい毎月上旬あたりにショールームでやってます。見てね
ー。音ゲー収録曲数ナンバーワンサークルかもしれない、100曲以上ある音ゲー収録曲から東宝アレンジだけを集めたコンプリートベスト、全曲フルバージョン&歌詞プラス宇野によるコラム「音楽ゲームと私」掲載。目を閉じて浮かぶ譜面でフルコンボ。昨日死んだクロマグロさん。
いや、早
大トロが食べたくなってきました。
ここにポテチがあります。
そんなあなたにね、
結構違いますけど。
結構違うかな。
結構、これパーティーサイズね、これね、
パーティーサイズ。
コアちゃん食べてますけど
森も食ってましたね、コアちゃん
残してった。
お知らせです。
はい、
いろいろ終わりましたが、コミケが終わり、イオナツが終わり、イオシスクマ牧場も終わりました。イオシスクマ牧場は次回9月の
5日、
クマ牧場の生放送は9月5日です。直近だと8月19日金曜日23時からイオパオールナイトあります。札幌プラスチックシアターです。23時から大人の人来てください。8月20日博士の部屋別宅ボリューム5ロフトプラスワンウエスト、
はい、
何でしたっけ、何の真似する、ポテトチップスのモノマネする人いるんでしたっけ、
行事のモノマネをする方がいらっしゃいますので、
ちょっとよくわかんないですよね。
これもね面白いんですよね本当に。でもあの方はあれなんですよね、大阪の方なのでなかなかちょっと東京にはお読みできないんですけど、
はい、
めっちゃブーブー言ってなんだこれ、何が来たの、
なんか面白ツイートでもした、
いや
なんかずっとブーブーって言ってるね、
なんだろう、なんだろうこれ、何
通知めっちゃ来てんの、
どこなの、
何かリツイートされ
てる、ポケモンめっちゃ出てんじゃない
炎上した博士。
わかんない。なんだろう、壊れちゃったのかな。終わった。
終わった。止まった。地震ではないよね。あ、またブーンって言ってる。何何何。怖いわ。
ああ、わかりました。わかりました。今 LINE で電話が鳴ったんですね。
あ、LINE の電話か。
はい。
なんだ。
ごめんなさい、出れませんでした。失礼しました。
わかりました。
生放送中でした。
8月21日第九州東方祭熊本、行きます。私一人で行きます。
はい。
めっちゃ暑い。らしい天気が、
はい、
朝から30度を超えてるし、昼間は35度を超えるようです。
わ
ないな、
怖い怖い。8月23日は阿佐ヶ谷ロフトで博士が審査員って書いてありますね。
阿佐ヶ谷ロフト、
阿佐ヶ谷ロフトでした、
ま、漫画のやつ、
あ、いや、ですね、漫画のやつは20日の、ですね、20日の日の夜の部が、
うん、
漫画大喜利、いわゆる漫切りっていうやつ で、
ね、うん、
23は
何でしたっけ、
ピーチ女子会ですね。
ああ、
アトリエピーチの女性陣集めて女子会をするっていうふうに決めました。
あ、そう、
はい、
女子会の司会が博士、
僕が仕切って、
女子とは、
女子とは何なのかって話を女子会やがら、ね、いじりたいと思います。いじり倒したいと思います。で、翌日が僕の OB 枠あります。ピーチ女子会で OB 枠
OB
何のこと、
OB
OG
ですか、 OG、
OG、 OG、 OG、
あれです、何のことさんが出ますか、
OG 枠あるんだ、
OG 枠あります。
24日博士大誕生日会、
はい、あります、
阿佐ヶ谷ロフト、
はい。
8月27日28日ファンシーフロンティア台湾即売会、オールジャンル即売会、拓也社長、
はい、
行きます。
はい、行きます。
同じ日に確か27、28に、あれ、はい、調子、
大変なことになっている、
調子なんちゃらファーム。
なんちゃらファームじゃない。調子フェスティバル2016。
やばい、あれやばい、あれ本当やばい。
ウッド村ファーム。
うん、
ウッド木村さんね。
調子は本当やばい。いろいろあるわ。いろいろあるわ。はい。
はい、8月はそんぐらいで。
そう、アニメーターに散らしたんだよ。
ね。
うん、
へえ。はい、9月10日11日シンガポール渡辺、
はい、
9月25日小倉第九州東方祭、はい、
うん、
10月1日2日インドネシアコミコン渡辺、
うん、
10月9日東方コーロームイオシスブースがあります、
うん、
10月16日第3回秋季例大祭に行くつもり、
うん
うん、
10月30日 M32016 秋行きます、
行きます、
行きます。
11月18日から20日アポロ第5回オンライン即売会、
おお、アポロもうやるの、また
やります。
頻繁ですね、
年2回ぐらいじゃないですか。
あ、
11月3日東方カムイ祭、極み東方カムイ祭札幌文芸館、
うん、
行くつもり、
はい、
うん、これから申し込みを
行うつもり、
つもり、
う
ん、
つもりばっかり、
まあ、もう3ヶ月後ですからね、これはね。12月4日、大九州東方祭大分行こうかどうか考えてます。
あ、
100スペなんだよな。
うん、ちょっと規模小さめな。
そうなんですよ。で、まあ大分行ってもいいかな。
そうですね、行ったことないですからね。
うん、 12月29から31日が冬コミ、12月30日がイオシスイオボー2016、
うん、
新宿ロフトプラスワン、
はい、
はい、今年の予定はこんな感じです。
生し、うん、あと4ヶ月、
うん、嘘4ヶ月だ、4ヶ月半、
うん、いや早いね、
無理無理無理無理無理無理無理、
順調に消化してってますね、
早いわ、全然無理全然無理。
生しらす丼って新宿でも食べられるようにならないんですかね。
ならないです。あそこはいろいろ聞いたんですけど、うん、
はい、
お店同士で熾烈なレシピ争いがあって、
は
い、
そ
うだから、あの変な話ですけど、他の店舗で出してるメニューを出したらうちのメニューを盗んだっていう揉め事が起こるので、
そうなの、
バチバチだから同じもの出てこない。だから梅ちゃんはないじゃん、
あ、ね、あ、朝ヶ谷にはない、
だからもうバチバチです。で、
あ、
俺イベントやってるけどネイキッドロフトっていう、阿佐ヶ谷でも小さいロフトがあるんだけど、
うん、
ネイキッドロフトの初代店長が沖縄出身だったために沖縄料理が食べれます。本格派沖縄料理が食えます。
え、どこだっけ、
ネイキッドロフト
渋谷だっけ、
あ、新宿です、
あ、新宿か、あ、新宿か、
そうで、新しくできたのが渋谷で、
あ、
渋谷の、ロフト9っていう箱を早速ピクピクントークライブで使うことが決まったので、
うん、
ピクピクントークライブ使ってきて、で雰囲気をちょ見えてこようかな。
あ、
その日すごくて、昼は新宿ロフト9で夜は阿佐ヶ谷っていう演者移動するからねすごいしょ。
そこで2回やるわけにはいかなかったんだね。
あ、そう、ギリギリできた、ギリギリ新大久保なんだ、
ね、あ、そうなんだ。
だけど、まあ、新宿からでも行けたりとかする、まあ、新大久保から行ってそのまま新宿に流れていくパターンがほとんどなんですけど、
一回ちょっとネイキッドも行ってみたいな。
ネイキッドいいっすよ。
お、
まあでも新宿、まああれです、まあ、はい、
あの新宿でさ新メニューあったじゃないですか。
ありました、ありました、
セロリの浅漬け、
うん、セロリの浅漬けありました。
あれ美味しいよ、美味しかった。
ただ残念ながらセロリの浅漬けは新メニューではなく、
うん、あ、違うの、
あれは前のイベントにやってるシルクラボさんっていう、もう男の人たち、あ、てかステージは男の人たち、女の人たちがお客さんいっぱいいるようなイベントの残りです。
ああ、何、そうだったの。
そうです、新セロリはそうです。
あれ毎回あるわけじゃない。
そう、あれは発注担当者の読みの戦いなんで、
あ、
どのくらい頼んでくれるかっていうの
を
やってて調整するやつなんですよ。
そうなんだ、
はい、
あれをいつもあってもいいな。
いいと思うんですけどね、うん、多分生ものだからなかなかこう定期的に出ないと厳しいとか、なんかそういうお店事情があるんでしょうね。
あ、そうなん。
じゃあ今日もお送りしたヌルポ放送局の死んだマグロの映像を見ながらお別れということですごいよね、
セロリ浅漬け。
だって昨日死んだマグロ5って、5歳って書く必要あった、これ。まず
これはネタ画像なの、それとも本当にあったの、これ。
あったんじゃないですかね。
あった
よくできてるよね、でもあったとしても、
うんうん、
ボンドは違うのかな。
イオシスリスナーは阿佐ヶ谷ロフト A を応援しています。
いや、応援してほしいよね、本当ね、バリバリ応援してほしいけどね、
うん
うん、いや、まあでもどうなんだろうな。
終わります、
はい、終わります。帰って寝るわ。
2016年8月19日配信第571回ヌルポ放送局をお送りしたのはイオシスの拓也と
博士と
社長でした。
また来週お会いしましょう。さよなら、
さよなら。
この放送はイオシスの提供でお送りしました。